Zip FM Podcast Program.
Yofu Karuma and Takanome Midnight Radio Show.
77.8. 77.8. Zip FM. Warate Ito Omou
Podcast Program. Warate Ito Omou.
この時間は僕旧館長があなたの質問や悩みにお答えする笑っていいとものコーナーです
にしては喋りうまいですね、質問や悩みに答えていきます。
急いで館長の方ですから
それ俺やろ、
それお前か。
あの空手の館長みたいな、ね、
ああ旧館長、
ね、うん、今週は常連2人から、
はい、本庁さん、ね、
本庁さん、
うん、
どうもこんばんは。いつも私の素朴な疑問に耳を傾けてくださりありがとうございます。
仕事やからや。
すいません、覚えてないです。
仕事やから
。私は
本庁覚えてるよ。
覚えてますか、うん、私は自分の語彙力のなさからか、うん、うまく言葉で表現できないことが多いのですが、お二人はそんなことでモヤモヤすることはありますか。私は和田ラジオ先生の良さをうまく表現できず、友人に勧められないため歯がゆい気持ちになっています。読めばわかるとかで済ませたくないです。悔しいです。それでは、まあ和田ラジオの良さを表現するのはむずいよ、まあ、
確かに確かに下手馬とかを表現するのは難しい。
俺はでも昔和田ラジオ先生のギャグ漫画ってどんなギャグ漫画って聞かれた時に、うん、まあ居合斬りみたいなもんやっていうことを言ったことが
ある
。
あ、
そう、なんか知らん間にもう入られとる。
居合斬りで笑えんのとかでも言われたらどうする。
そう、もう相手によるっすね、
うん、いやそうなんだな。その語彙力は割と別にその語彙がなくても周りくどくても結構感覚で喋れる部分もあるけどさ、俺最近本当に如実にあるのは人の名前とか単語が、あれなんだっけあれなんだっけってめっちゃ増えた。マジでめっちゃ増えた。
まああるよね。
この間米津玄師が出なくてすげえ苦しんだわ。
まあ多すぎるよね。
誰だっけあのレモンの野菜とかの歌ばっかり歌ってる人はみたいな。
野菜
パプリカとかさ
野菜まあなあ、語彙力のなさではない気するけどね、うん、表現力と語彙力は別に直結してないと思う、ね、
そう、語彙が別に多くてもね、うんうん、そんな言葉使わないじゃんみたいな言葉知っててもあんまり意味ないからな。
なんかでもよくコミュニケーション能力とか、うん、語彙力とか、
うん、
それこそなんか記憶力とか、うん、なんか社会における大事な力っていっぱいあるけど、
はいはいはいはい、
俺今結構人付き合いというか、
うん、
あれで大事なのって、うん、あるある力だと思うね。
あ、
なんかこのシチュエーションのあるあるをいくつ思い浮かべれるかってめっちゃ大事じゃない、
うんうんうんうん、
だから俺東京03がすごいと思う。
コミュニケーションにおける、うん、それは
なんかでも知らず知らずそれ使ってる気するんですよね、
うん、
あのなんかあれみたいなことあるじゃないですかみたいな、あーあーみたいのでスムーズに進む
ことって。そう、共感力とはちゃうの。
まあだから共感力ですよね、あるある、うんうん、でもエピソードとして、
うん、
まあ例える力ってにも近いかも。
ああ、比喩ね、
うん。だから、うん、うまく表現できないことが多すぎるから、
うん、
もう近いものを引っ張り出してくる力ですね。
そうだね。うん。
まああれみたいなもんよっていうのがいっぱい出てくれば伝えれるから。
うんうんうん、うん。
まだ和田ラジオ先生の良さって言われると一つじゃねえし、絵もいいし。
うん。
その漫画の良さとかはそれは表現むずいけど。なんか見た目とかもさ、だからあの土屋さんのバトルみたいな、
は
あ
は
あ
は
あ、見た目をあんなに例える引き出しが多彩な人いないじゃないですか。
いやすごかったなあの初めてガンダムに乗った時のアムロみたいな、
あれとかさ的確すぎるし、
的確すぎる、本当に
どこの棚にあったんやろ
本当にそう俺あのあいつ、あの子名前なんだ、
シャミスさんね。
そう、シャミス、はいはいはい、あいつが高校生ラップ選手権で優勝した時から俺は審査員として見てて、あいつが初めて出た時から知ってて、な、純朴そうなブラジル移民の子だなっていう風に見てたけど、あんなドンピシャな例えがあるかって
そうなんですよ。だから語彙力でいくらね、その的確なその純朴そうな顔で、うん、天然パーマでとかって全部
を、うん、キラキラした目でとかね、
全部抑えたところで、うん、ガンダムに初めて乗った時のアムロレイには勝てないんです
そうだよね。しかもガンダム見てなくてもなんとなくわかるんだよな。あの親父にもぶたれたことのないやつなみたいな。
そう、俺あの時岐阜のねバトルで土屋さんとシャミス君がやってて、
うん、
なんか俺控え室のとこいたから見てなかったん
ですよ、うん、いや俺らもそう、スピーカーから音だけで聞いてて、
音だけで聞いてて
爆上がりだったよ。
で俺はシャミス君見たことないのに、うん、 おお、でなんかこれでぶち上がっとってワードだけでおもろかったけど、うん、その後控室にシャミス君見た時に爆笑でした
こいつや
これかむちゃくちゃそうだ
なのにあの時土屋さん負けてたから
アムロレイじゃんと、うん、あれむちゃくちゃおもろかった、
おもろかったな
そうだな、まあ、でも引き出しは大事っすよね。でも引き出しが大事っつっても、
引き出しとあと、うん、なんていうか、まあガサツさ、俺は結構コミュニケーションにおいてはガサツさが結構
まあまあね、突破力もあるしね、
いろいろ気を使ってこう、うん、おもんばかればおもんばかるほどこう二の足を踏むっていうかさ、
うん、
ガシガシっといった方が手っ取り早かった、
そう
っ
す、ね、だから気を使わない方がね、
そうだから酒飲んでる時の方が手っ取り早いみたいなのも、
あ、まあまあお互いね、
うん、俺はこう見えて気を割と使う方だからさ、
うん、
ただ相手がガサツなやつだなって分かったら、あ、こいつ気使わなくていいんだって思って一気に楽になるからガサツなやつ好きなんだけど、
うん、あ、そうなんや、
そう、
うん、
あ、なんだこいつはガサツじゃんと繊細に扱う必要ないな
と、そういうことね、
だからガサツなやつ好きなんだよね、
うんうん、楽だからだ、ね、
そう、
うん、俺はなんかやっぱガサツだったらメニューは目をみたいになっちゃうな、
いやそうだよ、だから、う
ん、いやいや、いい意味じゃなくて、
ああ、そう、お前はあんまガサツな人好きなんだ、
そっちが来るならこっちはもうその倍ぐらい攻撃的やなんだ
よいや攻撃と違うから、ガサツは攻撃してきてるわけじゃない、いやいや、
ガサツじゃない人からしたらガサツって攻撃だから痛いから、まあまあ、あれ、まあね、いろんな意味で、
まあまあまあ、
でもこれ語彙力とか、うん、その引き出しの多さっていうけど、なんかめっちゃ記憶力良かったり、
うん、
いっぱいいろんなことを知ってるって意味ではないと思うんですよ、
うん、
俺結構その何を引き出しに入れるかっていうのが大事ですよね、
まあ、あと的確に出して、まあ、検索力みたいなところにもなってくるじゃん、うん、
いやいや、だからそれはデータの数が多さじゃん、
うん、
じゃなくてもう数少ない引き出しにこれを入れとくかみたいな、
それ
こ
そ、まあ確かにね、
土屋さんもそのガンダムに初めて乗った時のアムロレイを見た時におもろと思って引き出しに入れといたと思うんですよ、
うんうん、
それが大事なんですよね、
まあね、
なんかその後々これ聞いてくるやろうっていうピックする素材が大事、なんかワードとかも結構あるじゃないですか、それ
じゃあやっぱその蓄積っていうかその吸収が大事だってことだ、うん、
吸収してで何を残すかの判断ね。なんかそこでも本当当たり障りないこと言ってくる人もいっぱいいるじゃないですか、
うん、
なんか面白いとされるワードみたいな、
うんう
ん、なんかそれだとやっぱねみんなもう想定内というか、
そうだね、
だからそこで引き出しに入ってるものの面白さみたいなのは結構大事な気がするな、
確かに、
それだったらもうその中からしか選べないし何出してもおもろい感じになるから、
おもろい人と面白くない人の差か、うん、
まあまあそれも人によるんでしょうけどね、その相手、相手
というか何を面白いとするかってのはあるけど、
うん、
あの人面白いねって思われてる人で何も面白くないだろうみたいな、声でかいだけだろうみたいなやつも
ありますよね、全然、まあ YouTuber とか見てるとね特に、うん、
でもやっぱねお笑いの人、
うん、
俺はお笑いの人と仕事することが増えたけど、うん、当たり前だけど
おもろいでしょ、
おもろい、
いやそりゃそうだと思
うんですよ、みんな必ずこっちのささやかなボケも絶対スルーしないし、うん、絶対に拾うし、
向こうも
好きあればそのフルボケじゃないけどちょっととぼけたこととかをやっぱ、特に俺正解のないクイズで山添さんと加納さんと3人でいて、あれは別にその大喜利番組じゃないから全力でボケなきゃみたいな番組じゃないけど、こうな心地いい感じで全部拾ってくれるし、拾いたくなるようなこと言うし、
この前俺初めてあれ見たっすわ、あのなんかやってません今、
何が
名古屋で、
あ、一回だけスペシャルをやったんだ、
ね、あれスペシャルなんか、うん、スペシャルだけはね、なんかゴッドタンの後かなんかに
あ、そうなんだ、
やってて
そうなんだ、へえ、
そう結構おもろかったですね、確かに、
いや面白いんだよ、
てか出てくる人すごいね
天才たちがね、
あのトマベッチ
さん、トマベッチさん、
あの人も出てんだ、
うん、
すごい、まあラジオ先生もねもちろん出てましたし、うん、そうだよな、だから語彙力じゃないよマジで、
語彙力まあ、うん、あるに越したことはないけど、うん、そこじゃないよね、
うん、うん、じゃないっすね、
なんか難しい言葉いっぱい使うけどなんだこいつみたいなやつもいっぱいいるもんな、
し別に的確じゃなくてもおもろいことも多いしね、
うん、
そのノブさんとかそうじゃん、あの千鳥の、
いやノブは的確でしょ、
いや意外と的確じゃないからてか誰も見たことないこととかでも笑えるじゃないですか、
確かに、
なんとなくそうなのかなって思わせる、まあこれはもっと高等テクニックだと思うけど、うん、意外と的確じゃない方がおもろかったりするからね、うん、
想像のね、
うん、 そのワード自体が面白かったら正しさなんかどうでもよくなってきたりするから、
う
ん、
そうそうだね、
確かに。まあむずいよな、こればっかりは。どうすればどうとかはないもんね。
うん、
うん、でもラダラジオ先生の良さは本庁さんは分かってんでしょ。
うん、
なら結構
和田ラジオ先生の良さを説明するのって確かに難しい、
めっちゃむずいっすよね。画力とかでも、まあ画力もそうなんだけど、
画力でもないし別にストーリー漫画でもないから
さ、そうなんだよな、
風刺一コマみたいなノリだったりとかもするし、
めっちゃ爆笑するわけでもないしな、
うん、
難しいんだよ。
てか面白さを説明するのって難しいよ、
むずいね。てか野暮とされてるしね、
うん、
確かにね。コントとかも何が面白いのって言われたら終わりですもんね、
うん、
あ、これ見て面白くないんだったらもうそれまでやな。
じゃあミルクボーイの面白さ言ってみって言われたって、
うん、
そのネタをそのまま真似したって面白くないしね。
ほな言うてみてでしょ、
うん、
ミルクボーイの良さは。
いやせやねん、いやせやねんな、うん、3週目ぐらいでそっちの方が面白くなってくる、
ね、いや一番面白いのはうーんですけどね。ちょいちょい
言うてみて、うーん、
うーんうーんって何なんこの人、
促しね。でもそれは見てない人にじゃあこうやって言ったって伝わりっこねえからな、
まあ、顔もだしね、
うん、
まあ難しいです
ね。そうだよね、顔の面白さとか絵柄の面白さとかは伝わりっこないよね、うん、
なんか絵とかもさ、
うん、
その漫画じゃなくて、
うん、
絵画の良さなんてさ一番難しくない、
うんうん、だからそのさ、うん、まあ絵画もそうだけどさ、じゃあソムリエとかが、ワインのソムリエとかさ、もう無理くりさ、うん、地中海を吹き抜ける風のようなもう無理やみたいな、
年代とかもね、
ワインの味より知らんわみたいな、
確かにそうやね。
めちゃくちゃなこと言ってるもんな。
地中海の人にせめて言う
そうだね、
それを日本海の人に言うな。
いやもう知らねえよそんなのっていう。
それはおかしい、
ね、なんなら俺は太平洋側に暮らしてるし。
いやそれはそうなんですけど。まあまあむずいよ、こんな極意とかはないです、うん、
ないです、
うん、
ないです。
で面白い人のもっと見た方がいいんじゃない。
てか和田ラジオ先生を日本にいて、うん、そのまあいい年、うん、本庄さんいくつか知らんけど、うん、ぐらいの年で和田ラジオ先生のことを説明しなきゃ知らんようなやつと会話しなくていいよ、
うん、まあそうね、
知っとけと。
まあ知らんやろ、でも
知らんかな。
いや知らないっすよ、和田ラジオ通じる人なんか俺ほとんど当たってないわ。
え、ああそう。
うん、ヤンジャン読んでて、ああ、あの端末のみたいな。
和田ラジオ先生と天宝先生は知ってるだろ、みんな。
天宝先生誰だっけ、
ミコスリハン。
いや、まあまあ。その名前では知っとるかもしれないけど。作者はなかなか知らない。
ああ、そう、うん。そうですか、
うん。うん。
あの、和田ラジオなんかは、もうお気に入りの4コマを1個か2個、画像フォルダーに入れといて、
まあ、それでええわな。
3秒で伝わるじゃん、それで。
うん。いや和田ラジオ先生のネタから一個人に勧めんの方がむずいよ。はって言われても、
まあ、入り口だったらこれかなみたいな。
それこそ俺だって和田ラジオ好きで本いっぱいあって、うん、今の嫁さんまだ付き合ってる頃ですけど、うん、なんか俺がいない時に読んでて、
うん、
あれ何って言われて、な、全然意味がわからんって言
われて、まあ
そうか、じゃあもう読むな。
でもシュールとも違うもんね。
いやシュールなんじゃないですか一応、
まあ、あれがシュールか
ジャンルとしてはね、うん、まあ、むずい。
シュールを説明するのも難しいよ。いや、ま
あ、そういう言葉やからね、
うん、
意味が分からんっていう言葉や、
うん、
まあ続いて、26歳北山さん、
呂布
さん、高野さん、こんばんは。最近日々の疲れが取れずに困っています、うん、俺もです。疲れを取るためにストレッチは7時間以上寝ることを心がけているのですが、
いいな、7時間寝れるのいい。
気持ちよく目覚めることができません。何かおすすめの疲れの取り方があれば教えてください。
これとっておき教えたるわ、
うん、
クエン酸や。
誰か言ってたな、
クエン酸の粉があんねや、
うん、偉い人が言ってたな、
うん、マットンね。
マットンさんね、
クエン酸と納豆や、
うん、いや、あ、踏んどんな、
うん、
あ、でもダイエットしてみ。
北山は太ってるの、
うん、分からんすけど、
うん、
いやダイエット中めっちゃ寝起き良くないですか。
いや俺ダイエットしたことないから。
ああ、なんかやっぱ消化にかなり睡眠中にエネルギー使うらしくて
っていうね、うん、
俺マジでだいぶハードなダイエット中寝起きだけむちゃくちゃいい。
いや腹減ったってならんの。
あ、もうそんなの最初の3日で終わるんで。
あ、そう
なん、うん、なんか起動がめっちゃスムーズ朝の。やっぱ寝る前に食べて寝たりするとめっちゃ調子悪いじゃないですか。
あ、
そんなことない。
あんまそれを感じない。
あ、そうなんですね、
うん、
俺は結構胃の中空っぽで寝るっていうのはかなりいいかなと思うんですね、
まあでもまあそりゃそうだろうね、
うん、ただそんな寝れんよ
そうなんだ
7時間以上寝れんかもし
れん。ああ、俺一昨日ぐらいかな13時間寝たわ、
うん、それ花粉ですよ。
そうかな、うん、娘の寝かせつけのそのまま寝ちゃって13時間寝てめっちゃしかも超いい夢見ててずっと、
うん、
なんか途中途中でやっぱ目覚めるけど、あ続き見たい続き見たいで13時間寝たわ。
浅いっすね。
まあ浅いと
思う、うんうん、もう夢見始めたら必要のない睡眠っていうっすもんね。
ああそうなんだ、
うん、
まあそうかもね。
そうそうそう、うん、やっぱもう熟睡してるときは絶対見ないんで夢なんか。そうだな。最近疲れやすいですか？疲れやすい、特にやっぱ花粉の時期は本当しんどい、うん、若い頃と習慣を変えましたか？
もう生活自体が変わってるからな。
えそもそもどういうことですか？生活、
うん、
ああそうですね、
生活習慣がもう全然違うから、うん、働いてないし、若い時の方がやっぱ俺はずっとバイトしてたから、
うんうん、
あのなんちゅうの、もうちょっと規則正しい生活してたの。
そうなんだ。
今の方がぐちゃぐちゃだわ。
ああまあそうっすよね、うん、まあ、基本逆転でたまにそれが普通に戻って一番辛いみたいな。
めっちゃ早い時がある
みたいな ね、あれしんどいっすよねまあそうやな、習慣ね。
あでも湯に浸かるようになったな引っ越して。
あそう、
風呂がでかくなって、あと子供ができてからやっぱ湯を張るようになったから、
あ
で湯に浸かることが増えたかな。若い時はもうほんとほぼシャワーだったけど。
はいはいはい、俺まだシャワーだな。なんか夕飯の時間めっちゃ早くなったな俺。
あそうね、子供いるとね、なる、うん、そうすると夜中腹減るよな。
まあまあそうですよね、ピークが
当たり前で、だってもう飯、うん、晩飯食ってから 7,8 時間経ってんじゃんみたいなね、
うん、あとこの前も親父がちょっといろいろあって来たんですけど、うん、名古屋に。やっぱうちの家がちょっと夜更かし傾向がすごくて、
うんうん、
今うちの親父も寝るの2時とかなんですよ、
うん、
おかんとかもっと遅くて、で義理のお母さん下手したら7時には寝てるんですよ。
早
っ。めっちゃ早いから、
うん、
こんなにもリズムって違うんやなみたいな。
そうだね、
うん、うちはかなり遅かったやな。なんか飯の時間もかなり遅かったイメージあるんで、
本当にやっぱ睡眠時間取ってた方が健康っていうのはもう、
うん、あそうですね、確かに、ね、
如実にそのデータとして出てるからな、
うん、そうやな。
俺はもう適当だわ、全然寝てないわ。
まあでも不安定になってくるとやっぱ一発ねドカッと寝ないとって時が来る
しね、うん、気持ちいいけどね。
まあまあそんな感じで、
うん、ということで質問や悩みがある人は ZIPFM のウェブサイトエントリーから土曜日の番組フライングベッドにある笑っていいと思うねんの応募フォームに送ってください、ね、エントリーからの応募で採用された方には笑っていいと思うねんオリジナルステッカーをプレゼントします。
ポッドキャストプログラム笑っていいと思う。